Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらうという企画です。 DJ は鈴木と
中田と
本田と
山口とです。
今回は清掃業という職業について教えていただきます。ゲストは株式会社清光社の末田亮介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter Rabbit.
それでは早速、末田さんにお話を聞いていきたいと思います。まずはじめに清掃業の仕事内容について教えていただいてよろしいですか。
はい、ただいまご紹介いただきました、株式会社清光社の取締役末田亮介です。よろしくお願いします。清掃業といっても本当に広くたくさんの仕事があるんですけども、弊社が主にやっている仕事は、物を作っているメーカーさんの工場であるとか研究所の建物の管理を全て請け負っています。その中でも特に力を入れているのが日常現場の社員さんや従業員さんが働きやすいように環境を整えることがまず第一の仕事です。
なぜ末田さんはその職業を選んだのですか。
まず第一に、この仕事は、うちの家業でありまして、創業はうちの叔父が、やっておりました。で今の、弊社清光社は、うちの母親が、代表取締役で、その下で、私が、役員として働いています。選んだというよりももうやらざるを得ないという、引かれたレールの上に乗っちゃったっていうところですね。はい。
ということはもう学生時代の頃からも家業を作っているように考えてらっしゃったんですか。
もともと私は実は銀行員でして、
はい、
大学を卒業して10年ほど大阪のある地方銀行に就職をしておりましたけども、その間に実はその叔父の会社から一部事業譲渡ということで今の会社を引き継いだ母の下で今働いております。ですから清掃業をもともとやろうというのでやったのではなく、気がついたらやるポジションにいたというまあなかなかないパターンといえばないパターンですけど、まあやれる環境にいるので、まあ、じゃあ頑張ろうかっていう、はい、ところですね。はい。
なんかその銀行員やってて今の清掃業っていうなんか全然職業的に違うようなイメージがあるんですけども、
はい、
実際どうでしたか。
もっともっと元に戻ると、私は教育学部の体育学科を出てまして、実は高校の体育の教員を目指してたんですけど、当初僕たちが就職をする頃は教員採用はあったんですけども、ほとんどゼロ採用の時代を過ごしてまして、まあ、教員になれないんだったらっていうことで、まあ、地元にすごく帰りたくて、大学は地方の大学に行ってたんですけど、まあ、地元に帰って何かまあ恩返しをしたいっていうことで、まあ、当初まだその就職については売り手、学生が入りたいところに入れる時代だったので、まあ、受けたところが、まあ、銀行とスポーツメーカー受けたんですけど、まあ、銀行さんが早く取ってくれたので、もうそこで行こうと、まあ、銀行に勤めてる、まあ、商売もしてたので、まあ、いろんな会社を見れたり、まあ、経営のことだったり数字のことだったり、まあ、いろんな社長さんに会えるので、まあ、そういったところは自分の中で、まあ、当初 うる覚えというか若いながら考えたのはたくさんのことを見たいな、いろんなことを経験したいなっていうところで、まあ、銀行を選んだのは一つポイントかなと思っています、
はい、お仕事の内容なんですけれども、はい、清掃業ということで環境を整えるっていう話だったんですけども、はい、どういった心がけでというか、
まずまあ、お客様の建物を預かるっていうことなので、はい、まあ、綺麗にするっていうことは まず一つ、
はい、
あとは危険がないように安全であることがまず一つ、
はい、
あとは、まあ、特に今すごくうるさく言われてるそのゴミの問題ですよね。で分別をどうするか、処理をどうするか、そういったところも、まあ、弊社だけではできないので、たくさんその関わっていただいている協力会社さんがいますから、まあ、そのお客さんが満足するような形で、まあ、サービスとして、仕事をやり終えるというところが、まあ、弊社が今心がけている最大のところです。
はい、なんか清掃業って言ったら結構学校の大学とかを掃除してくれてる方とかを私は想像したんですけれども、
はい、
そういった方々をまとめるっていう感じのイメージですかね。
そうですね、現場にいらっしゃるのは、はい、弊社もご年配の方がたくさんいらっしゃるので、
はい、
まあ、その方たちに安定した仕事の場所をご提供するっていうのと、お客さんになっていただいている方には、まあ、そういった方がなぜその清掃に向いているかっていうと、やはりあのきめ細やかく隅々がまで目が届いて、まあ、仕上がりもいいですし、特に弊社で一番あの長く働いている従業員なんかは、もうこの現場はこの従業員この方にやってもらいたいっていう、まあ、指名までいただいている従業員もいるので、まあ、そういった意味ではあの本当にプライドを持ってやっていただいている従業員もいますから、まあ、そういったところと長くお付き合いお取引で弊社の従業員が長く安心して働いてもらえる環境を整えるのが私たちの仕事かなと思っています。
環境を整えるっておっしゃったんですけども、
はい、
その清掃を言うとやっぱりそのビルだとかさっき言った大学だとか以外になんか結構特殊なものとかってあったりとかするんですかね。
そうですね、まあ、弊社が、メインで受けてるのは先ほどお話も出ましたような、はい、会社さんメーカーさんの、製薬会社さんの工場であるとか、はい、あとは食品会社の研究所であるとか、あとは学校、あとは病院、老人ホームさんっていう、まあ、割とこう正常度きれいなところを求められる現場と、
はい、
いわゆるその不特定多数の方が通られる、ショッピングモールであるとか、収益マンションであるとかテナントビルであるとか、まあ、そういったところをこう両方やらせていただいてますが、その中でも特殊なのは病院の手術室、まあ、無菌室に近いようないわゆるクリーンルーム、正常の高いところであるとか、食品工場などはある部屋で使った道具は他の部屋に移してはいけませんとか、割とこう作業をするにあたって私たち、には分からないその会社のルールがありますので、その会社さんの、まあ、研修を受けてうちの従業員が働けるような環境を整えていただいてますので、まあ、そこは、弊社だけでやるのではなく、お客さんと二人三脚でその建物を管理するというところがすごく大事なことかなと思っています。
本当にもうなんか清掃するだけじゃなくて、
そう、ね、
本当に環境全部に関わるような形のことが
そうですね、同じ作業をするにもやり方を間違えたり、
はい、
使う材料を変えてしまったりすると仕上がりが変わってしまったり、その後の維持管理が手間を取るような場所もありますので、そこら辺は、まあ、弊社のノウハウであったりお客さんとの、打ち合わせ、方針、この建物を5年10年きれいに維持していくために今何をしないといけないのかっていうのをすごく大事にしています。
うーん、想像してたよりも結構深い
仕事だ
なって。
そうですね、今現状きれいにする安全に管理するっていうことが5年後10年後、
はい、
まあ、強いては50年後100年後その企業さん まあ、うちが失敗したらその会社のトラブルになればその会社がなくなることも、例えば薬で口に入るものだったり食品で口に入るものだったり、それを子供が食べるってなるとトラブルが起こるので、そこはすごくうちにとっても大切なポイントかなと思っています。
僕が福井仕事なんですけども、はい、仕事をやっていて、ね、やりがいだとかってどういうものになるんですか？
そうですね、清掃業環境そういうサービスっていうのは特にこの仕事だからあるっていうものでもなく、世界にある全ての仕事にとって、掃除っていうのはまずなくならない仕事だと思いますし、皆さんがお家でも、まあ、ご自身でされているところもあれば、お父さんお母さんがされているところもあれば、業者さんが来てされているところもあると思うので、まずなくなる仕事ではないっていうことがまず1点と、まあ、テレビとか新聞とかでも取り上げられているその環境に対する意識っていうのがすごく今日本のみならず海外でもすごく上がってきているので、まあ、そこに対して、まあ、小さい会社ではありますけども弊社も協力することができるであろうし、本当に、綺麗になればそこに働く人たちも気分がいいし、仕事に対してこう前向きに取り組めるっていう意味では本当わずかなことだと思うんですけども、自分が歩いてる先に落ちてるゴミをまたがない、必ず拾うっていうことがまず大事だなっていうところもありますし、環境環境とまあ言って何をしたらいいのかってなるんですけど、まあ、落ちてるゴミをまず拾う、自分の部屋をまずきれいにする、お家の中をきれいにする、学校をきれいにするっていうところから、まあ、みんなの意識が変われば、まあ、日本だけでなく世界が変わるのかなっていうのは感じています。
今聞いたの日本だけじゃなくて世界に向けて世界進出とかもされてたりとかするんですか？
私は今のところ仕事では世界まではたどり着いてないんですけども、はい、実はプライベートですごい あるスポーツ、ドラゴンボートっていう競技スポーツをやってるんですけども、はい、まあ、その仲間とも、まあ、常に仕事の話はしてまして、まあ、先進国から来てるメンバーもいれば後進国から来てるメンバーもいて、それぞれの国の問題なんかも話す機会があるので、そういったことで、まあ、環境ビジネスっていうか清掃弊社の仕事が役立つんであれば必ず行きたいなっていうのは考えています。
結構つい先僕もちょっと海外行ってきたばっかりなんですけども、
はい、
日本ともう全然違うところ本当に違うかったので、
はい、
結構行ったところが後進国って言われるようなところだったんですけども、
はい、
もう日本が結構綺麗すぎるなって思ったんですけども
そうですね、だからそういったところで、まあ、サポートできることがあればぜひトライしたいなっていうのは常に思っているので、まあ、今フィリピンですごい洪水が起こって大変な状況ですけども、はい、フィリピンにも仲間がいるので毎日のようにこうメールでやり取りして必要なものはないのかとか、みんな大丈夫なのっていうようなことはやってますけど、まあ、いかんせん遠いので僕が行って何かお手伝いできるっていうことは今のところないんですけども、
はい、そうですね、本当に想像以上にいろんなことがされてる状況だなっていうのがとても今思ってるんですけども、
はいはい、
やっぱりでもゆくゆくはどのうち今後進国って言われているようなところでも、
はい、
ゆくゆくはその清掃っていうやつがどんどんどんどんやっぱ広まっていくんで、本当になくなることがないっていうか、まだまだ広がるような仕事なんですね。
そうですね、ですから清掃を、まあ、広げるというか、その国にこう広げることによって建物がきれいになって、みんなが住みやすくなって、こう前向きにできる、
はい、
やっぱり綺麗なところにいたいじゃないですか、綺麗だったらみんなもこの綺麗な状態を維持しようと思えるので、まあ、それを伝えていったり、そう美化することによってこれから社会がどうなるか良くなっていく要素がたくさんあると思うので、それをうまく伝えていけたらいいなと思っています。
ありがとうございます。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。大山貴教さんでラブです。どうぞ。ラブラブラララブラブラブ、まだ見ぬ未来の家扉を開ければいい、目を閉じて深呼吸して手を広げてゆこう。
強くなれるから、差し込む光があなたを照らすから、
続きお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、
仕事での苦労話、びっくりしたことなどについて伺いたいんですけれども、
はい、
苦労はありますか？
そうですね、まあ、苦労というのか、
はい、
まあ、どうしてもこの仕事をやってる以上はあるのか、まあ、他の仕事でもあるんだと思うんですけど、まあ、お客さんが様々な業態であったり、はい、まあ、現場がバラバラっていうこともあって、
やっぱ
り、
はい、
あのまず一つ大事なのが従業員さんとの、まあ、コミュニケーションというか、まあ、お客さんとのコミュニケーションだったり、
はい、
まあ、世の中どんなに便利になったって結局最後決めるのはあの人なので、まあ、その人をすごく大事にした経営をしていきたいなっていう意味では、
はい、
まあ、どうやってコミュニケーションを取ればいいのかなっていうのはすごくあります。
あ、だってあれですもんね、働いてくれる従業員さんとのコミュニケーションと、この派遣先の企業さんとのコミュニケーションと、こう、そうですね、相互をつながないといけないんですよね。
そうですね。で、まあ、あの仕事柄どうしても従業員さんが出てこられるまでの9時までに、まあ、現場は全てきれいにしないといけないっていうことがあるので、はい、どうしても朝5時からとか現場が動き出すことと、お正月も休まない企業さんがあるので、まあ、365日24時間どこかで現場が動いてるっていうことで、もし何かトラブルがあれば、はい、まあ、対応しないといけないっていうことがあります。
でも従業員さんも結構な数いはるんですよね。
そうですね、まあ、弊社以外にも、まあ、協力会社であったり、まあ、土日に動いてるメンバーもいるので、まあ、あの自分が寝てても動いてる人間がいるっていうのはあの常にあの肝に銘じて、何が起こってもパッと動けるようには常にしています。
すごい奥が深い清掃業ですね。
はい、
なんかお仕事上でびっくりしたこととかってありますか？
そうですね、まあ、これは言っていいのかわかんないですけど、まあ、薬を作ってる、
はい、
製薬会社さんとの取引があるんですけども、まあ、女性が入っていい部屋はダメな部屋っていうのが、
あ、そうなんですか？
あるんです。まあ、作ってるものによっては女性が触れるとダメだっていうので、まあ、それがいつもこう貼ってあるんですけど、
はい、
たまたま定期だけの社員さんが貼ってなくて、入った後で、まあ、うちの従業員が入った後でダメだったっていうのがあって、まあ、特に大きなトラブルにはならなかったんですけど、まあ、そういったホルモン関係の薬だったり、はい、
まあ、
そういったあのどうしても人がやることなんで伝達ミスももちろんありますし、まあ、行って戻ってはダメなのに戻ってきたり、まあ、そういったトラブルはちょこちょこはありますけど、まあ、今までそんな大きな事故にもならず、55年来てますので、まあ、このままあの少しでも世の中で役に立てるような会社になれたらいいなと思っています。
先ほど製薬会社さんとのところにとかもっていう話なんですけれども、
はい、
やっぱりその専門的なところになると結構難しいんですかね、あの誰がこう行くというか。
まあ、作業自体はそんなに複雑なものはないですし、
はい、
その作業に対応できるような 研修ももちろん受けますし、使う道具などの指示もあるので難しくはないんですけども、はい、やはりちょっとあの取り違えたり、あ、思い込みがあったりですか、まあ、その作業が誰でもできるように、まあ、マニュアル化をすることと、誰かがチェックできるような、まあ、やり方を、まあ、考えるのがまた大事なことか、あとはあのコミュニケーションですね。
コミュニケーション
指差し確認になったり、お互いで声をかけ合ったり、相手は分かってると思うことでも言うっていうのがまず一つ、お互いの相互チェックっていうのは、まあ、どんな仕事でも一緒だと思うんですけど、やっぱり声かけっていうのはすごく日常生活でも仕事でも、まあ、あの友達同士でも大事かなと思っています。
なんか先ほど無菌室とかの掃除もっていうのをおっしゃってたんですけれども、
はい、
その場合って結構なんか服とかこう、
あ、そうですね、
着ていかれたりとかするんですか？
はい、宇宙服の、
宇宙服
あのヘルメットみたいなのをかぶって、で宇宙服着て長靴履いて手袋して、でそれ専用 の、 あの防爆用のって、その粉塵爆発って爆発するんですね。電源を入れると、その爆発をしないような掃除機があるんですけど、そういう施設の中ではそれを使わないと、はい、あの施設を吹っ飛ばすことになるんで、まあ、そういった、まあ、特殊な現場もありますけど、まあ、あの全てが全てそういった危険を伴う現場ではないので、まあ、あの確認しながら慌てず一つ一つやることが、まあ、仕事において大事なのかなと。
うーん、そうですね。え、なんか最近なんかこう勝手に機械が掃除するのとかもいるじゃないですか、ルンバみたいな、
ね、はい、
でもやっぱり人の方が掃除って素敵なんですかね。なんか
どうなんですかね、まあ、ルンバはルンバで綺麗にするだろうし、
あ、
ただまああの最後の最後の仕上げはやっぱり人の手が入る方が綺麗なのかなと思いますし、まあ、その隅の隅までは多分ルンバは届かないと思うので。
あれって端っこまで行くんですか、
ルンバ？行かないと思う、あの、ま、だって回ってるところ、角はだから
行
かない
ですよね、
多分ゴンって当たって
ですよね。
だまあきっちりね、掃除をして最後綺麗かどうかって隅を見たら大体わかるんで、皆さんも掃除をする機会があれば隅を
綺麗
に
残さず、
はい、
はい、ありがとうございました。続きましてコーナーに移りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter Rabbit.
それって
ええやん。
このコーナーで、このコーナーでは清掃業という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。
清掃業で何か良かったこととか得したことってありますかね。
得したことっていうのはあんまり思わないですけど、
うん、
まあ、あの綺麗にする仕事なので、
はい、
お客さんからはあの感謝されます。まず ありがとうございますと必ず言われることと、まあ、あの弊社のお客さんがすごくあのいいお客さんばかりだと思うので、まあ、いろいろ失敗することもあるんですけども、はい、まあ、あのうちの社員が頑張って従業員が頑張ってやってくれてる姿を見て、まあ、感謝もしていただいているので、まあ、私たち、まあ、その従業員を見てる側の人間はその従業員が頑張ってる姿がうちの、まあ、まあ、宣伝というか広告というかお客さんから評価していただける一つの大切なポイントなので、まあ常にその従業員の働きやすい環境、働きやすい状態を整えるっていうことですね。良かったことを、 まあ、先ほど話もしましたけども、この仕事ってやっぱりなくならない、
はい、
世の中どんなに便利になってもなくならない仕事だって思っているので、
はい、
取り組めば取り組むほど、やればやるほど次々にこう課題もありますし、次々に目標も出てくるので、まあ、いろんなことが提案できますし、いろんなことに会えます、いろんな方に会えますし、まあ、本当にやっていったら、ずっとずっと続けていける仕事かなと思っています。
企業員さんの士気を高めるために何か心がけてることとかってあるんですか？
まあ、私は特に営業の方をやってるので、なかなか従業員の方と会うことがないんですけども、はい、まあ、特にその今ある取引先様の近くに仕事で行った時は必ず5分でも、寄って従業員の方の顔を見て、話をするように、声をかけるようには心がけてます。
素敵な心がけですね。
はい、ありがとうございます。
先ほどその従業員の人たちが働きやすいようにか、その会社の環境を整えてるっていうような形の話だったと思うんですけども、
はい、
なんていうか、その清掃業するからこそ自分たちも綺麗になるみたいな。
そうですね。まあ、関わってる自分がまず、こう輝いてないと、で、まあ、自分たちの会社も綺麗じゃないと、事務所も綺麗じゃないと、まあ、使ってる車も綺麗じゃないと、清掃してるけど使ってる道具が汚かったら、やっぱりお取引先さんも不安に思われるので、まあ、まず自分たちからっていうところは持っていってくれてると思います。
ありがとうございました。それってエアのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Nian Project.
それでは最後に学生に向けて何かお言葉をもらえますか？
はい。もう私が大学を卒業したのは、かれこれ20数年前で、まあ、私たちが、仕事を社会に出た時と環境が違うと思うんですけども、僕が常に思っていることは、やらないよりはやって後悔をした方がいいって常に思っているので、目の前に機会があるのなら、チャンスがあるのなら、経験することができるのであれば、やって失敗した方が、もしチャンスがあるならその方がいいなと思っています。で、まあ、仕事は清掃業という仕事を、させていただいてるんですけども、仕事以外にも、スポーツを通じて、趣味を通じて、下は19歳上は60歳の方と、毎週会ったり、平日もたくさんの方と会うことができる、すごく自分にとっては、財産だなと思うので、学生の皆さんも、自分の、やりたいこと、やりたくないこと、いろいろあると思うんですけど、とにかく人に会って、自分の夢や希望や、こんなことやりたい、こんな人に会いたいっていうのを話してみていただいたらいいかなと思います。そうすれば、自分の考えもまとまってくるし、いろんな人と会って自分の思いを伝えることによって、人を動かすことや周りを動かすことが本当に可能な世の中になってくると思うので、もっともっと積極的にいろんな人に会って自分のことを伝えてほしいなと思います。頑張ってください。
ありがとうございました。本日のゲストは株式会社成功社の末田亮介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。狭い世界見えないけど